なさい。あなた様、また日が空いてしまって。この前お話しした団長様に、数日にわたって初めてを捧げておりましたので、その間他の異性に会うことを禁じられ、ずっと団長様のご自宅で一緒に暮らしておりました。その、今日もごめんなさい。実はエッチできないんです。お手手でごめんなさい。あ、かわいいおちんちん。しこしこ、こうしていじめて差し上げたら、もう少し大きくなりますか。しこしこ、本当にごめんなさい。初めてを捧げたら、あなた様ともエッチできると聞いていたのですが、団長様がまだダメだとおっしゃるので、今日は婚約者にしっかり報告してこいと帰宅を許されました。そうです、私、団長様とつながりました。それも5日間かけて。あ、ご存知ですか？ポリネシアンセックスというのですが、団長様がそれをご所望で。はい、そうです、ポリネシアという土地に伝わる伝統的なセックスの作法だと聞きました。男女の肉体的なつながり以上に精神的な交わりを重視するという。5日間にわたってこのポリネシアンセックスを団長様と行っていました。もう5日も前のことなのですね。いつもの小屋と違って団長様のご自宅に招かれたのは、ただご自宅とは言っても橋の下に建てられた古ぼけた家で、騎士団長まで勤められた方でしたが、今はただのホームレス。彼らの間では権力があるようですが、生活は当然貧しいらしく、団長様と私が入っただけで窮屈さを感じるほど狭い家でした。ろくに日の光は入らず、そのあたりには脱いだ服やゴミが散乱しており、正直あまりの不衛生さにおえつを漏らしそうでした。私はこんな場所でこの方に初めてを捧げるんだと思うと、いえ、しかしこれも大切な務めですから、一度も洗ったことがないような布の上で私たちは向き合って座りました。あなた様、大丈夫ですよ。ゆっくり落ち着いて。手こき早くはしませんからね。スーッと息を吐いていてください。そうして団長様よりポリネシアンセックスの作法について教えていただきました。4日間かけてお互いの性感を高め、 5日目に挿入を行うと、その1日目、まずはお互いに裸になり、互いの体を観察しました。あんな不衛生な場所で裸になるのは、正直すごく抵抗があったのですが、団長様に観察されながら、すべての洋服を脱ぎ、布の上に座った私たちは、お互いの体を観察して、団長様のお体は、それはもう筋骨隆々でたくましく、胸などはパンパンに鍛え上げられており、腕の太さも見ているだけでドキドキしてしまうほどで、何より肌が全身真っ黒ですから、それだけで威圧感がすごくって、そしてその おちんちんが、これまでご奉仕してきたホームレスの皆様とは比べ物にならないくらい、長さも太さも私の腕くらいはあるんじゃないかと、もう直視できなくって。あんなおちんちんあるんですね。とても乱暴な方だと聞いていましたが、体つきやおちんちんの大きさは男性的な魅力にあふれていて、目のやり場に困って仕方がなかったです。でもポリネシアンセックスのためにはしっかり観察しないとって、団長様も私の体を舐め回すように見ていらっしゃって、毛はどれくらいの頻度で処理しているのかなどと質問もされました。見られているだけなのに、私そのはしたないことですが、胸の先端がピクリと反応してしまうくらい参ってしまいました。そのまま30分ほど観察をした後に裸で抱き合いました。そのまだ1日目ですから、キスや性器に触れることは許されませんでした。ただ抱き合ってお互いのぬくもりを感じ合うように。団長様の体はとっても硬くて引き締まっていて、抱き合った時、私のお腹にそのおちんちんが当たって、ああ、これがこのまま私の中に入ってくるんだって思ったら、その私二人でずっと抱き合いながら、団長様が私の耳元でささやくんです。ソフィア、好きだ、好きだぞ、お前のことを愛してるぞって。もちろんそんなはずはありません。初対面ですし、嘘に決まっています。それなのに、私、ささやかれるたびに、その腰がピクピクって、思い出すだけでも恥ずかしいです。そのまま、団長様のご自宅から出ることを禁じられました。食事は、他のホームレスの方が持ってきてくださいます。家の中では二人とも常に裸で、何をするわけでもなく会話も少なかったのですが、 食事も排泄も全てを観察されました。そんな暮らしが始まって2日目、あの日は全身にキスをするというものでした。まずは私が受け身になり、団長様が覆いかぶさってきて、私に体重をかけないように気遣ってくださったのが分かりました。唇を重ね、チュッチュッと、舌を絡めるのはまだダメだったので、とてももどかしく、そのまま団長様は私の顔全体にキスを施しながら、耳、首筋、肩、脇、腕を過ぎ、指も爪の先まで一本一本とても丁寧にキスをしてくださいました。その度に体中に静かなしびれが走るようで、思い出すだけでも私、交代して今度は私が団長様の全身にキスをして差し上げました。上に乗ると団長様の体の温かさ、ぬくもりに甘えてしまって、なるべく全身を密着させながら、たくましいお体をくまなく、もうその、私頭がどうにかなってしまいそうで、特に団長様の太ももにキスをしているとき、すぐ真横には大きく反り返った真っ黒なおちんちんがピクピクッと脈を打っていて、今でも鮮明に思い出せます。先端から我慢汁がドクドクと漏れ出て、おちんちんをギラギラ濡らしていて、その日はそこまでだったのですが、もう私はもどかしさでどうにかなってしまいそうで、あそこが、そのとても湿っているのが自分でもわかりました。3日目、焦る気持ちはもう収まらなくて、この日はその深いキス、舌を絡め合うキスが許される日でした。私と団長様は裸になって抱き合い、お互いの唇をむさぼるようにキスをしました。もっと触りたい、触ってほしいという気持ちを抑えながら、ただ抱き合って、団長様の大きな舌が私の口の中に入ってくると、私はそれを自分の舌で優しく抱きしめるように受け止めて、お互いの唇をぴったり密着させながら、垂れるよだれも気にせず、ずっと、本当にずっとキスをしていました。団長様がキスをしながら、声にならない声で好き、好きだぞとおっしゃるので、その度にお腹に当たっているおちんちんがグッグッと主張してきて、私もそのつい一緒になって、だってその方が 団長様に気に入っていただけるかなって。しながら昼夜をたまにしながら数時間に一度二人で抱き合ったりキスを繰り返したりして迎えた4日目はついにお互いに性器に触ってもいいという内容でした。震える手を伸ばして団長様のおちんちんに触れた瞬間、そのたくましく男性的な存在感に私の全身はひどくびくついてしまい、まともに立てなくなりました。そのままもう止まらなくなって崩れるようにひざまずき、口を開いて舌を伸ばして、あれが初めてのフェラチオでした。やり方など全くわかりません。でもその順序や作法などそういったことではないと体がわかっていました。このチンチンに気持ちよくなっていただきたい、このちんちんにすべてを捧げたい、そんな思いがドクドクと溢れ出てきて、私は一心不乱に舐めていました。恥ずかしい。とても大きくて、もちろん口には入りきらず、それでも懸命になるべく私の舌とおちんちんが密着するように、団長様はそんな私の頭に手を置き優しく撫でてくださいました。それがまた嬉しくって、団長様のお尻を抱えなるべく喉奥まで加えることを意識しながら、何度も何度も込み上げてくるおえつ感すら愛おしくなるほどに、もちろんその後は団長様からもその舐めてくださったんです。私のおまんこをその大きな口でゆっくりと、しかし舌先は圧を加えるように激しくジュルジュルと味わってくださいました。私ももう声が我慢できず、待ってください団長様、休憩させてくださいってお願いしても聞いていただけなくって、でもその絶頂の予感の手前で何度も中断させられて、私は思わず口が半開きになり、目もうつろでよだれが垂れてしまいました。あなた様、あなた様、私怖いんです。エッチなこと何も知らなかったのに、もうそのセックスのことしか考えられないくらいあそこがいつも薄いて、あなた様とくっついているこの時もその団長様のおちんちんのことが忘れられず、このおちんちんは 段差が小さいなとか、これじゃ届かないんだろうなとか、ごめんなさい、頭の中はそんなことばかり、本当にごめんなさい。5日目、そうです。今日のお昼のことです。ついに初めてを捧げる日になりました。薄汚れた部屋の中で、団長様は私の上にまたがり、そしてあの大きな、本当に大きなおちんちんを私の処女マンコにあてがって、大丈夫だからなって頭を撫でながら、ゆっくり腰を前に、二人の距離がピタッと縮まっていって、当然私のおまんこも水をかけられたように濡れていましたから、思いのほか痛みもなく、ぬっぷぬっぷぬっぷぬっぷぶちぶちぶちって、お腹の下から押し上げてくるような感覚に、私は思わず息ができなくなって、そんな私を団長様は優しく抱きしめてくださり、大丈夫だぞソフィア、大丈夫だから、ゆっくり息を吐いて、このまま動かないから私のおちんちんの形を覚えなさいって、耳元で、それはそれは優しく、1分、2分と団長様とつながったまま時を過ごすにつれ、違和感は薄れ、だんだんと形がわかるようになってきました。意識を下半身に向けると、団長様のおちんちんのあの大きな先端や段差も、腕の太さくらいの竿も、それらに私の膣肉がぴったりと寄り添い、まるで最初の日、二人で裸で抱き合ったみたいに、お互いの肉をくっつけながら、ぬくもりを与え合っていました。不思議なことに、ゆっくりと絶頂の予感がこみ上げてきて、4日もかけて団長様専用の体を作ってきたからでしょうか、団長様のすべてが愛おしくって、頭のてっぺんからつま先まですべてを捧げながら、交わってドロドロになりたい欲に駆られてしまい、もう分かっていました。団長様がお射精されたら、きっと私も一緒に行ってしまうのだろうって。団長様はそのまま優しいキスを何度も何度もお返しとばかり、私が舌を深くねじ込むたびに、お腹の中のおちんちんがびくってして、それもなんだか可愛らしくて、腰を動かさなくてもこんなにもお互いの気持ちを確かめ合えるんだって感動すら覚えました。今日はその団長様はピストンせずに、このままぴったり腰を押し付けたまま、じわーっておもらししたいと、そうおっしゃって、もちろんゴムをつけることは許されていませんから、膣 肉の動きだけ。いや、二人の性感と愛情の高まりだけで生の中出ししていただくのです。だから私、団長様の背中に手を回し、どうぞ体重をかけてくださいとお願いして、行くための体勢になって懇願したんです。団長様、好き好き好き、どうぞあなたのものしか知らないソフィアのおまんこに精子恵んでください。あなたのたくましいおちんちんから漏れる精子を想像しただけで、私頭の中が焦げついてどうにかなってしまいそうです。団長様、好きです。やっと繋がれました。この日をどれだけ待ち望んだことでしょう。お恵みください。お願いします。どうかソフィアの中にいっぱいお漏らししてほしいんです。ぴったり密着したまま、このままじわーってソフィアにください。精子ください。あなたの子種をお恵みください。好き好き好き好き、出して出して出してください、ください。好き好き好き好き、精子出てる、出てる、やだ、私、待っていてくださいね。